鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それではまずは今週のオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、今ですね、釧路市立博物館で、
はい、
企画展、道東の鉄路、国鉄釧路機関区堺豊高の記録っていうですね、はい、今写真展やってます。はい、でこれは釧路機関区に、お勤めされてたあの国鉄 OB、 機関士 OB の、堺豊高さん の、 作品を、展示をして、おります。で堺さんはですね、国鉄時代にその社内 の、 そのカメラクラブっていうんですかね、
はい、
それに所属をもされてて、で本当古い時代から、もう昭和30年代から、
はい、
カメラをこう持って、撮影をしてたんですね。で堺さんが撮ると、なんですかね、当時 まだちょっと若干緩かったのか知らないですけど、その職場の中の写真って撮れるわけですよね。
はい、
だからこうちょっと機関車を見ながら談笑している機関士さんとか、
はい、
その検索の方の方ですとか、はい、まあ、そういったこう絶対これは社員っていうか職員の方でないと撮れないだろうなっていう写真、
はい、
貴重な写真、それから、その昭和30年代40年代っていう、まあ、ある意味その国鉄鉄道が一番こう光り輝いてた時代の、はい、特に蒸気機関車をメインにした作品ですので、とっても作品生き生きしてますし、まあ、私にとっても非常に懐かしい絵ばっかりでした。はい、で国鉄ばかりじゃなくて、例えば有別鉄道ですとか釧路臨港鉄道とか、そういった写真も展示しております。で、会場はですね、釧路市立博物館の1階マンモスホール、うん、これ入り口入ってすぐのところですね。はい、ここまでは無料ですここだけだと無料です、
はい、
まあ、もしよろしければですね、そのままの博物館に入っていただいて、まあ、展示をいろいろ見ていただきたいと思いますが、会期はですね、9月27日まで、
はい、
午前9時半から午後5時まで、で、まあ、休館日はまあ毎週月曜日が基本ですけども、祝祭日の場合には営業して、ちょっとお休みがずれる場合もありますので、
はい、
ホームページ等々をご確認いただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週からですね、釧路根室地方の踏切古戦橋の名前のお話をしておりまして、
はい、
先週は音別から釧路市にまでの根室本線を、
はい、
ご紹介してきましたので、今日はさらに東に行ってですね、
はい、
釧路駅から根室の駅まで、
はい、
約130キロに、の踏切をですね、ちょっと追っかけこれ追っかけっていうのがどうだか分かんないですけどちょっと現地に行ったり、それから地図で調べたりとかしましたので、はい、ちょっとお話をさせていただきたいと思うんですけども、まず最初にですね、釧路の駅出るとすぐところに人道橋があるんですね。でこれは巴人道橋って言います、
はい、
で以前ここに巴踏切って、うん、かなり前にあったんで、
はい、
多分そのまんま名前になったんだというふうに思います。で次が木工場踏切っていう、
はい、
まあ、今新宮商工さんがあるんですけど、そこはやっぱり木工場ですので、その名前を取ったんだというふうに思います。はい、で次に釧路川橋梁を渡って、
はい、
で最初の踏切が、材木町踏切、
はい、
ここも SL 冬の出現号が走るときにはカメラの方々が、撮り鉄の方々がちょっと固まるようなところです。
はい、
でここを過ぎると今度はですね、一つ跨線橋があるんです、
はい、
これがあの東釧路跨線橋っていうやつですね。で、東釧路の駅のもう本当、というかもう東釧路の駅の構内みたいな感じである人道橋があるんですけども、
はい、
ここですね名盤やっぱり探したんですけども、どこにもないんですよね。で地図を見ても名前書いてないんですよ、
はい、うん、かなり古そうですよね。
古いと思いますね。
長さ十分に取ってますもんね。
取ってますね。だからこれ長さ取ってるのは、はい、多分その昔こう臨港鉄道 の、 あの東釧路駅もありました、構内広かったですから、
はい、
多分その辺を考えて長いものだったんではないかと思われるんですね、はい、これちょっと名前分かりませんでした。で次に、東釧路駅 を過ぎると、はい、まあ、すぐにあの貝塚跨線橋ですね、こういうのがありまして、でもうちょっと行くとこの貝塚踏切っていうのが、はい、あります。で、さらに行くとですね、この私がよく利用する武蔵駅、
はい、
ここにも人道跨線橋が一つあるんですね。でこれが貝塚人道跨線橋っていうんですね、はい、あらここも武蔵でないのねとかって、まあ、確かに武蔵と貝塚と結んでるので、
は
い、
ええ、
まあ、その貝塚人道跨線橋ということになってました。でここから今度釧路町になりまして、
はい、
別府の駅を過ぎてすぐ踏切であります。これあの別府小学校とか中学校に行く道路の途中にあるんですけど、はい、これあの火災踏切っていう、
はい、
またまた人の名前っぽいな、
ええ、
やっぱり地図見ると笠井さんってちょっとこの辺なかったんですよね。で、今度はですね別府跨線橋ですね、
はい、
一つあって、で次は南踏切っていう踏切、小さい踏切があり、で今度はあの上別府跨線橋って、これはですねあの国道272号線でしょうかね、はい、これがあの通るところです。でここまでが釧路町で、
はい、
次から厚岸町になります、はい、で、まあ、しばらくですね、これあれですよ、地図見た中でですよ、は多分踏切はないだろうと思われるんですけど、でまずその上尾幌の駅の手前に2つポンポンとあの踏切がありまして、最初に出てくるのが朧川踏切っていう踏切で、いやここがですね、行って実は写真撮ってきたんですけど、なんかこの先ハンター注意とかですね、いろんな注意書きの書いた看板が、
はあ、
あって、いや確かになんかちょっとうっそうと茂った、はい、森の中に突っ込んでいくような感じで、
はあ、
でそれからすぐこう上尾幌駅寄りに、あの道路に抜けていく道路が上尾幌からあるんですけど、
はい、
この踏切が内藤踏切っていう、やっぱり人の名前っぽいです、
はい、
ありですね。で上尾幌の駅を過ぎると、
はい、
あの豊かっていう字に栄っていうので、
はい、
多分宝永踏切しかね、いいかなと思うんですけど、はい、これがありました、うん、でここから先ですね、
はい、
ちょっと地図見ると、あ、なんとなく踏切ありそうだなと思って林道っぽいの行ったんですけど、
はい、
ちょっとこれ以上進んだら危ないと思うんですね。
あ、
はい、確認できないのが一つありまして、
はい、
でこれちょっと申し訳なかったんですけども、で、この先になんかあのまた線路とその道路が交わるようなところがあったので、一回国道44号線に戻ってそこにまあ行ったんですけど、そしたらですね、踏切ではなくて、橋の下をくぐる道路が降ってるやつで、はい、踏切ではなかったんですよね、
ははははは、
残念ながら。で、それを過ぎると今度はあの朧幌の駅になるんですけど、で朧幌の駅の手前にあったのが朧幌踏切、
はい、
で朧幌から今度、福田踏切っていうのが一つあって、でその次も、
はい、
なんか踏切っぽいんでないかなと思ったんですけど、そこはですね、あの国道から入っていくと、
はい、
もうこの先その農場なので、
はい、
まあ、今厳しいですよね、そういう牧場とか農場立ち入りって、
はい、あ、はい、
だからもう立ち入り禁止なので、
ええ、
行かなかったですけど、先日その厚岸にちょっとあの牡蠣を食べに行った時に、
ほほ、
あの列車の子をずっと見てたら、はい、ここもやっぱり橋の下をくぐる道路、
同じパターンです
ね、同じパターンだったんですね、 さてその次がですね、これ踏切の数多いのでちょっとサクサクいかないとあれなんですけど、次はですね、モンシズの駅の手前に一つあって、これ止まった踏切っていうですね、はい、まあ、昔ここ止まった村って言ってましたんで、多分その名前だと思います、はい、でこっから次がですね、モンシズの次が田崎踏切っていう、はい、これも人の名前っぽい、うん、でその次が今度太田踏切っていう、はい、だけどこれ厚岸で太田っていう
厚岸の太田の
ありますからね、
ですかね、
だからそれかなと、
はい、
それからその次が皆さん分かりますかね、厚岸国道45線ずっと厚岸方面行くと、
はい、
市街地にちょっと入ると大きなこう十字路があって、
はい、
で左側あ右側に学校があるんですよね、うん、昔は厚岸潮見高校 で、
はい、
で現在の厚岸中新竜中学校ですね、うん、そこの踏切が、これがですね潮見踏切って言うんですね、はい、あだから潮見高校から来ているのか、その地名が潮見なのか、うん、まあ、そんな踏切で厚岸の手前にちょっとちっちゃい踏切が実はあって、
はいはい、
これが田中踏切っていう名前でしたですね、はいはい、で厚岸の駅構内にも厚岸味覚ターミナル根気霊に行くためではないんでしょうけど、
はい、
古戦橋が一つあって、
はい、
これが厚岸駅構内人道古戦橋っていうですね、まあ、一番こうなんか名前の長い古戦橋があり、うん、でそれを過ぎると住之江踏切っていう踏切があります、
はい、
でここは住之江町っていう厚岸の町ありますので、はい、多分その名前だと思います。でここから先はしばらく、ないんですよ踏切、はい、で糸魚沢っていう駅があって、はい、でその糸魚沢の駅のすぐ越えて一つ目のところが、久保踏切っていう名前だったんですね。でその後地図にはなんか踏切っぽいのがあったんですけど、でそこら辺を国道で通ったらですね踏切にバッテンしてあったんですね。
あら、
だから昔はそこを、はい、多分道路がなんかあったんだけど、はい、今は使われてないみたいなような踏切が一つあって、はあ、これが厚岸の最後の踏切だったんですね。
廃線ならぬ廃踏切なんですね。
そうなんですね、
はい、
これですね実は後でまた出てきます。
はい
でここから今度浜中町ですね、
はい、
で茶内の駅の手前に、
え
ーとあの霧タップの方も、
道
路、これがチリップ踏切っていう、
はい、
これ多分その、あそこにはチリップの町のことを言ってると思います
ね、
それから茶内の駅過ぎるとですね、雪印踏切っていう、
おかっこいい
これ多分だからその今の高梨人形さんが、
はい、
その前は雪印だったので、多分そうだった、そういう踏切だと思うんですよね。でその後今度ですね浜中っていう駅までほとんどは踏切なくて、
はい、
で最初に出てくるのが浜中の手前が、霧タップ踏切、
はい、
まあ、これは多分霧タップに浜中から行くので、うん、
はい、
こういう名前だと思います。で浜中駅を過ぎるとすぐ、踏切があって、これがですね宇都宮踏切っていうなんかどっかの町の名前でないかなというのがありました、はい、でその後がですね八巻踏切で次がですね姉別っていう駅のちょっと手前にあるのがズバリ姉別踏切で、
はい、
この姉別を過ぎてすぐのところにあるのが斉藤踏切という踏切だったんですね、
はい、
これで浜中は終わりです、うん、で次がですね根室市に入りまして、はい、あっとこの手前に2つ踏切があって、うん、あっとこ原野踏切っていうのが最初出てきて、
はい、
で次があっとこ踏切っていう、なんかあまり名前が変わっとらんなと思ったんですけど、はい、まあ、こういう踏切があります、はい、であっとこの駅を過ぎると、明治踏切、これは多分工場の、乳業メーカーの名前だと思います、はい、でその後こっからがですね実はこっからですねもうなんかトラクターしか通らないんじゃないかっていう細い道路で、
はい、
最初に出てくるのが、八田牛原野踏切で、
はい、
でこの次がですね農場踏切っていう、
はい、ズバリです
ね、ズバリですね農場に向かう踏切みたいな、うんうん、でこの後が八田牛踏切があって、はい、 で別途川っていう駅があるんですけど、ここの手前にあるのがですね、五本松踏切、
はい、
これ地図見たら五本松っていうなんか川の名前、川が近く流れてるんですね。
川ですか、
はい、で次が、別途川の駅過ぎると別途川小学校踏切、
はい、
まあ、今はちょっと廃校になって別な施設になってますけども、でここから落ち石までですね、やっぱりさすがに厳しいところを走るので、
はい、
全く踏切がなくて、はい、落ち石の手前がですね、あの観光庁の館にあの 行ですね、行くっていう字を書いて、
はい、
これ観光なのか官業なのかちょっと、まあね、これ踏切一つあり、はい、で落ち石過ぎると、白鳥踏切、まあ、白鳥踏切ではないと思うんですけども、うんうん、で次が昆布森の駅のちょっと手前にあるのがもうズバリ昆布森踏切なんですね、はい、でこの後やっぱ地図見るとどうもなんか踏切が2つポンポンとありそうだったんで、おお探したんですけど、最初も1回通過しちゃったんですよね、でおかしいっていうのでこうまた戻ってみると、以前にもちょっとご紹介したその道路を付け替えたので、その古い道路の方に踏切があって、そこは今行けないようになったんですよ。でもそこにあのギリギリまで行ってあのつけてあって、踏切までちょっと歩ってみると、
はい、
踏切ありました、
ね、
これ七種の踏切で、うん、あの踏切の中なんですか、あの棒があるところにあのカバーがかけられてて、やっぱりもう今踏切廃止になってるというような踏切で、これを過ぎると、はい、あの長伏踏切、あの近くに長伏湖ってあの湖がありますので、はい、うんうん、でその後がですね、なぜかあの長嶋茂雄さんの長嶋踏切っていうのがあり、で、西和田っていう駅を過ぎると、はい、ちょっとこっからですね意外にあるんですよね東和田踏切、
はい、
で次があの墓地踏切って、これまさにですね、この和田地区 の、 あの墓地に行くための踏切なんですね、で佐藤踏切、
はい、
松下踏切、
はい、
石黒踏切、
はい、
中森踏切っていうですね、でこれらの踏切すぎると今度は花咲港に向かう花咲古戦橋っていうのが一つ、はい、あり、でその次がですね自動車試験場踏切っていう、
はい、
多分これ自動車試験場が近くにあったと思うんですけど、この踏切渡ったところ細い道路なんですけど、
はい、
すぐそこにあの馬を飼ってるあの農場があるんですね。でそこで馬にちょっと睨まれたっていうか、なんか、
はい、
あの興味をもカメラ持った人間に興味を持ったのかこっちをじーっとまあ見てたんですけど、まあ、それがですね、この自動車、試験場踏切、
はい、
で次は滝口踏切、それからあの寺島木工場踏切、これは寺島さんっていう会社が、
はい、
あの近くにありましたので多分それだと思います。
はい、
で今度ですね、東根室っていうあの、
ええ、
最東端の駅のすぐ近くっていうか、すぐホームの下に、地下道があるんですね。でこれが東根室地下道っていうので、はい、でその次が西王橋っていうあの古戦橋のような橋があって、
はい、
でこれはあの近くのこの西王っていうあの町名なんですね。だから多分それが橋の名前になったと思います。
はい、
で最後、根室のちょっと手前にあるのが、大正踏切、
はい、
これもあのその町名が
町名ですか、ね、
やっぱり大正っていう町名だったですね。いや根室がですね意外に数が多かったので、一つ一つ巡ってたらまあ時間かかるなでも面白かったんですね。で、花咲線の方は一応これで終了させていただきたいと思います。
鉄の鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。